コメスタ
ラジオ。
はい、今回の MC はコータと
ハルミンで
お届けしてまいります。
1月1日に石川県の能登地方で地震が起きてから4ヶ月が経とうとしています。復旧が進んでいるものの、大変な中で生活をされている方がたくさんいらっしゃいます。公明新聞では能登半島地震発災直後から本社支局の記者を現地へ派遣して、公明議員の動きや災害情報などを日々紙面へ掲載しています。今回は現地に直接行き取材に当たった記者にいろいろと話を聞いていきたいと思います。
ということで、今回のゲストは能登半島地震取材班のスーさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。スーさんは主にどのあたりの地域を取材されたのか教えてください。
はい、僕はですね、計2回石川県内の被災地を訪れました。
はい、
中能登町とか、はい、河北市の、場所にあって、はい、公明議員さんの活動を一緒に、はい、現地を見ながら取材をさせていただきました。
そうなんですね。
輪島市の市街地にも行くことができました。
はい、
もう報道とかでもありましたけれども、朝市通りの、ところはですね、はい、本当に一面焼け野原でした。
はいはい、
その中でもですね、現地行きましたら、はい、本当に焼け野原の中で、
はい、
数軒だけ、燃えずに残ったお店がありまして、
はいはい、
その前で公明議員さんと一緒にさまざま現地の調査をしていたんですけども、
はい、
作業されている女性の方がいらっしゃったので、その方に僕から声をかけてですね、お仕事されてた方ですかって話をしたら、はい、まさしくその通りですと、元からそこのお店はもう店を畳もうかっていうふうなことを年末に考えていて、じゃあ年始になったらその、店畳のためのさまざまな、準備をしようかっていうふうな矢先に地震があって、
はい、そうなんですね。じゃあそこで片付けられてたんですかね。
あ、そうですね、まさしく片付けられていて、
はい、
で公明議員さんをちょっとこちらから紹介をさせていただいて、はい、なんかご要望ございませんかって話を振りましたら、
はい、
そこから、約15分間ぐらいですかね、はい、本当に自分たちが置かれている状況とか、はい、市政、県政、国政に対する本当に、
はい、
強い要望、
はい、
若干の憤りもありました、
はい、
ともかく私たちの生活なんとかしてくださいっていう、うん、声、悲痛な声をですね、はい、本当に伺いました。
その伺っていた、公明議員さんはどういった対応だったんでしょうか。はい、
その時の要望にやっぱり 市がどうしても、対応が遅いという話が出ていたので、はい、そこを踏まえて、その直後にそこの輪島市の市長と懇談をする予定があったもんですから、
はい、
もうすぐにこの今の状況は市長にまず伝えますと、
はい、
本当にお声かけていただいてありがとうございますっていう声とともに、本当にもう今の状況を少しでもよくできるように真剣に働かさせていただきます、本当にありがとうございます、頑張ってくださいって励ましながら、お声をさせていただきました。女性の方がもう涙ながらに話をされていましたけれども、
はい、
最後は本当に聞いていただいてありがとうございます、こんな取り留めない話ありがとうございましたっていうふうにその方っていう話は伺っていました、うん
うん、
はい、
現地での公明議員の様子はどのような感じだったのでしょうか。
はい、公明議員さんは、皆さん、被災もされた方いらっしゃるんですが、はい、皆さんお元気に被災後も動かれていました。
そのお家が被害を大変な被害を受けた方とかっていうのもいらっしゃるのか。
倒壊したとかっていうのは伺ってないんですけれども、はい、七尾の市議では、
はい、
ご自身のご自宅断水をされて、うん、もう水もシャワーも浴びれないみたいな形で、はい、ただ市民の方のために動いてらっしゃるっていうのは印象的でした。
そうなんですね。議員さんは本当四六時中というか昼夜を問わずこう動かれていたようなイメージなんですか。
あ、そうですね、僕が、一緒に同行させていただいた時には、
はい、
四六時中電話が鳴ってました。
電話、
はい、もちろん 車で一緒に動いていただいてて運転もしていただいているのでその時は出れないんですけれども、
はい、
車が止まったタイミングとかで、はい、もう何件も何件も電話をして、はい、あれどうなったこれどうなったっていう声をすべて受け止めていらっしゃいました、
はい、
それが結構お話聞いてるとご自宅にいる中でもまあ、ご自身も被災されていることもあるので、
はい、
家の片付けとかをされてたりとかする時でも、うん、そのお電話は結構鳴っていると、うん、出れない時もあると、ただ絶対折り返していますっていう風な方もいらっしゃいました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでスーさんに話を聞きました、
はい、
ハルミンは話を聞いてどうでしたか。
はい、輪島市で散乱する漆器を片付けていたという状況があったと思うんですけど、はい、そういったやるせないようないろいろな感情を抱えている中で、うん、公明議員が寄り添ってくれた、うん、本当にただただ話を聞いてくれたとのことが とても救いになっているんじゃないかなと感じました、
う
ん、
そうですね、本当にまあ、どうにもならない絶望というか、うん、
はい、
そういった吐き出す場所もないっていうところに公明議員が飛び込んできたっていうのは本当に光になったのかなっていうふうに思いますね、
はい、
コメスタラジオ。
続いては被災地の女性支援をしている議員たちに取材をしてきた記者に話を聞きたいと思います。それでは支局のゆうさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
3月28日の公明新聞7面に石川県七尾市の根上未来クリニックの根上院長のもとに公明議員が橋渡しをして県内の警備会社から女性や子どもを性被害から守るための防犯ブザーとホイッスルが送られたという記事が掲載されました。その話を聞いていきたいと思います。
あ、はい、よろしくお願いします。
まずはじめにこの記事の中で登場する石川県中能登町の笹川博美議員と七尾市の磯ゆかり議員をご紹介します。笹川さんと磯さんは1月下旬に被災地での女性支援を続ける根上院長のもとを訪ね懇談しました。女性や子どもが抱える課題を解決するために現地の被災者に寄り添い続けています。ちょっと素朴な疑問なんですが、なぜ防犯ブザーだけでなくホイッスルも寄贈されたのかをちょっと気になりまして、はいはい、教えていただければと思います、はい、
まあ、やっぱりブザーって電池がないと動かないものなので、まあ、ブザーの方がやっぱより大きい音が出るし、はい、そもそも防犯のために作られてるものなので、けどやっぱいざっていう時にこう口に加えてふっと吹けるホイッスルっていうのはもういつでもどこでも使えるというか、電池みたいな条件がないので、そういった意味で2つ送られてるっていうふうに伺いました。
この根上院長からどういう要望があったんでしょうか。
そうですね、もともと院長はこのブザーとホイッスルを、
はい、
そういったさっきお話ししたような防犯の問題意識から、
はい、
各避難所に配っている活動をしてたんですけど、やっぱりこの個人で調達するには結構限界があって、
はい、
そこでもっともっと本当に配りたいんだっていうか、そういうことを実際に笹川さんとかエソスさんにお話をして、
はい、
その声を受けて、
はい、
公明党石川県本部に、はい、オンライン会議があるんですけど、はいはいはい、その場でその問題を共有して、
はい、
でそれを聞いた八千里県代表、まあ、県議の、はい、八千里津男県議が、
はい、
それを聞いて、でその問題意識が八千県議からアルソック、ですね、アルソック北陸総合警備保障株式会社の社長、かねてから実はこの県代表とアルソック北陸さんのこの森本社長とは実は親交があって、は
い、
で社長が県議からその問題を聞いた時にこの社長がこの防犯ブザーとホイッスルの寄贈を決定するっていう こういう流れになっております、うん、
で先ほどの、石川県本部のオンライン会議っていうのがあったんですけど、これはどういったものになるんでしょうか。
はい、あ、そうですね、子どもの震災を受けて公明党石川県本部、議員さんが、ね、LINE グループをこの災害対策用に作りまして、はい、でそこには最初は県会議員と石川県の市町の議員さんが参加して、はい、まあ、毎日被災者から聞いた要望だったりとか、
はい、
県本部全体に共有しながら、はい、県でできることがないかとか国につなぐことがないかということを毎日共有して、はい、で、はい、こう実際に被災者支援を進めていく、そういう会議が開かれていました。はい、はい、
そうなんですね。そのやっぱりこう地元の方の声っていうのはいろんな声があると思うんですけども、それが瞬時にその日のうちに行くっていう、県とか国に行くっていうようなことなんですかね。
あ、そうですね、県とか、ま、厳密に言えば県議とか、はい、国会議員にこう、その生の要望が声が、はい、伝わっていくっていうような、う、はい、そういう会でした。はい、
そうですね、公明党は全国に3000人の議員がいて、市議会議員や町議会議員が受けた要望を県議や国会議員につなげて今までも形にしてきてますよね。こうしたネットワーク力が公明党の強みだと思います。それが今回被災地でも発揮されてるんですね。
あ、はい、そうだと思います。
避難所の女性や子どもを守るための防犯ブザーやホイッスルが足りないほど、それほど必要なものであるということを初めて私も知ったのですが、被災地では女性や子どもは具体的にどのような状況に置かれているのでしょうか。例えば女性の更衣室だったり授乳スペースといったものもちゃんと場所が確保されてたり、はい、まあ、されてなかったりという感じなんですかね。
そうですね、今回根上院長に七尾市ではどうですか、はい、なんて聞いたときは、根上院長の想像よりは結構配慮が実は避難所は行き届いているっていうふうには言ってたんですけど、ただ結構難しい問題もあって、はい、今避難者の個人情報というかプライバシーを確保するために段ボールで塀を作ったりとか、はい、あるいはテントを作ったりっていうこともあるんですけど、完全にやっぱ隠れてしまうと、そういうなんていうか防犯的な観点からどうなのかっていう問題があったりとか、そうですね、そうですね、見えなくなってしまうっていう部分 で実際にある避難所ではみんながみんなテントっていうテントとか塀を作るわけではなくて、あえてやっぱそういうのを希望しない方もいるというか、あえてオープンな場所で避難したいって望む被災者もいるっていうので、やっぱりこの一筋縄に行くものではないな、特に女性ならそれはなおさらなんだろうなっていうことは僕自身が思ったことでした。
そういうことなんですね。
ゆうさんから見てこう、はい、笹川さんだったり、はい、エソさんだったり の、はい、その女性支援も含めて被災者のための原動力になっているものっていうのは何だと思いますか。はい、
まさに本当にいろんな方、まあ、このさっき紹介したエピソードも笹川さんがこの地元でこういう女性支援に取り組んでる専門家がいるって飛び込んで勉強しに行って、でそこで聞いた声をしっかり公明党のネットワークを生かして形にしていく、けどその原動力が何かってやっぱ簡潔にまとめていくなら、やっぱりこの大衆とともにっていう立党精神貫かれた公明党議員のそういう思いなんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、
本当ゆうさんのおっしゃる通り、こう公明党のネットワーク力っていうのはすごいなっていうのをこの端的に今回のその取材を通してですね思ったんですよね。
うん、そうですね、はい、
はい、ということで今回のコメスタラジオは以上となります。
はい、
今回の MC はコウタと
ハルミンで
お送りしました。
次回もまたお聞きください。